Kiss FM Kobe. Viva La Radio.
町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。キスFM神戸からお送りしているビバラレディオ。さあ、ここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当てて、その町のキラリと光るいいところを近藤学人がたっぷりお伝えするコーナーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月12スターズでピックアップしたのは兵庫県の南西部にある佐用町です。まずは佐用町の副町長に電話インタビューした模様をお聞きください。本日の12スターズは佐用町の副町長恵美さんにお話を伺っていきたいと思います。恵美さん、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですけども、佐用町っていうのはどんな町かっていうのをちょっと教えてほしいんですけども。
はい、佐用町は兵庫県の南西部の西播磨地域にございまして、岡山県との県境に位置をしております。人口は約1万5000人の中山間の町になります。佐用町の南北には名水百選に選ばれた千種川が流れておりまして、大名瀬山から眺める雲海ですとか、西播磨天文台に代表される満天の星空、また南港ひまわり畑や佐用の大井町、それにキャンパーに大人気の南港自然観察村、キャンプ場などがある自然にあふれた町になっております。また紀新線と智頭急行の2本の鉄道ですとか、中国自動車道と姫路鳥取自動車道という高速道路も2本通っておりまして、京阪神からの時間的距離もそんなに遠くないので、私はいつも不便すぎないちょうど良い田舎だと、まあ、そんな風に PR をしております。佐用町はそんな町です。
平福駅に入ってくる前のなんかトンネルを抜けて出てきて駅に入ってくる電車がなんかすごい素敵で、
はい、
あそこ写真撮ったら相当いい写真撮れますよね、きっと。
そうですね、近畿の駅100選にも選ばれておりますし、はいはい、写真撮影のスポットにもなっております。
そうですよね、いやあそこ素晴らしかったな、ちょっと感動したんですけど、あと恵美さん自身なんか好きな場所とかあるんですか、佐用町に。
そうですね、やっぱり私は平福の、うんうん、宿場町の面影を残すですね、うん、土蔵群や、はい、川座敷があります、川端風景が、うん、やっぱりこう郷愁をそそる感じでですね、すごく大好きです。
そして今佐用町が行っている町の取り組みなどがあれば教えていただきたいんですけども。
はい、そうですね、今お話にもありましたんですけれども、平福にございます罹患場跡と、うんうん、その麓の宿場町の平福の整備事業というのを、大変力を入れて取り組んでいるところです。
どういうふうに整備されていくんですか。
そうですね、実はこの罹患場というのは平福のところにあるんですけれども、はいはい、この罹患場跡は別名、雲付城とも呼ばれておりまして、はいはい、昔天守があった頃にはですね、まあ、その異様が雲をつくようであったということから、まあそういう別名もついたんですけれども、この城跡が平成29年に念願の国史跡に指定をされました。これをまあ契機にですね、長い間でまあこう風雪に耐えてきた石垣がだいぶ傷みが激しいので、まあこれを緊急保全工事を行うとともにですね、今後の史跡整備や利活用に向けた計画づくりを進めて、いるところなんですけれども、完全な整備にはですね、おそらく、まあ、サグラダファミリアのようにですね、はい、長い時間がかかると思いますけれども、まあ、着実に進めていきたいなというふうには思ってます。で、現在は自由に登ることはできないんですけどね。
そうですよね、登れないですよね、
はい、そうなんです。で、ただしですね、地域の方で結成をしていただいております佐用山城ガイド協会、この方々が行っていただいている罹患場ガイドツアーに参加をいただけますとですね、罹患場に、天守まで、天守跡までですね、登ることができるようになっております。
あ、ガイドさんにお願いしたら登れるんですね、
はい、 そうなんです。
予約制みたいな感じですね。
そうですそうです。あの、うんうんうん、日にちはですね、あのガイドが ある日が決まっておりますので、はいはい、先ほどの山城ガイド協会のホームページをねご覧いただきますと、うんうん、予約ができるようになっております。
あ、分かりました。そして他の町には負けない我が町の魅力ベスト3っていうのを、
はい、
エミさんに教えてほしいんですけども、
はい、第3位は、はい、南光ひまわり畑を第3位にしたいと思います。
いいですよね、元気、はい、元気出るっすよね、あそこ行くと。
そうですね、これ本当は第1位にしたいんですけど。
いや僕も第1位かと思ってました。
いやそうなんですけど、今年はね時期的にすでに終わったので、
はい、
泣く泣く第3位
と。なるほど、
第2位は佐用町が誇る B 級グルメ、うん、ホルモン焼きうどんです。
はいはいはい、これね、ホルモン うどんっていうもの自体が結局ホルモン焼きうどんなんですよね。
そうです、西予町ではそのように。
そうですよね、普通のうどんではなく焼きうどんがホルモンうどんっていう名前でやってるんですよね、
はい、そうですね。
やっぱり、はい、これはうまい。
やはりこれ西予町の特徴は、うん、つけだれで食べること、うん、ともう一つは町内のね、うん、製麺所で製造されたこう平麺のね、うん、うどんを使うことが非常に特徴になってます。
11月3日に大収穫祭っていうイベントがあるって聞いたんですけども、
はい、
でそこでなんかホルモン麺対決、
はい、
そうですね、なんですかこの情報は。
ですね、佐用町11月3日に毎年、はい、佐用駅周辺の佐用商店街の中でですね、はい、大収穫祭という、うんうん、イベントを実施しております、
はい、
で、ここで佐用町の、まあ、秋の収穫物をですね、いろんなものが、まあ、販売されるんですけれども、その一角で、ホルモンうどん対決というのが開催をされる予定になっておりまして、
はい、
佐用町のホルモン焼きうどんと、うん、津山のねホルモン焼きうどん、それとあと鳥取の、ホルモン焼きそばですか、鳥取、ね、
ホルモン焼きそば、はいはいはいはい、
はいはい、この3つが対決をするということでですね、過去から津山さんとはですね、今一勝3敗で負け越しちゃってるんですけれども
完全に負け越してます
これね、制限時間内にうん、いくら売るかという勝負ですので、実は、はいはいはい、つけだれは非常にね、
確かに不利だ
不利なんですよ
じゃあちょっと今年は勝って、
そうですね、地元でリベンジしたいと思います。そう
ですね、2勝3敗に持ってって、
はい、
いやちょっとこれは宣伝しないといけないですね、キッセルコールとしましてもね、
はい、お願いいたします。
はい、そちらも楽しみにしています。
第1位はですね、国の地理的表示保護制度にも登録をされました佐用もち大豆になります。
へえ、佐用もち大豆、
はい、
これ なんすか、もち大豆。
そうですね、これ佐用町にしか、まあ、大豆でして、
うんうんうん、
長年ですね佐用町内で栽培をされてきました、うん、佐用もち大豆というものがですね、
はい、
国の地理的表示保護制度というのに登録されたんですけれども、この、地理的表示保護制度というのは実は兵庫県内の産品で言いますとね、うん、神戸ビーフ、
はいはい、
田島牛、
はい、
これに続いて3例目なんです。すごくないですか。
いやすごいっす。
大豆としては全国初めて登録された、
すごい、というものなんです。これどんな感じの大豆なんですか。
そうですね、非常にですね、粒が大きくて、
はい、
食べるとこうもちもちしていてですね、甘みやコクがまあ魅力の大豆で、やはりまあそのままもちろんね、
うん、
湯がいて食べるということもできるんですけども、はい、やっぱり、味噌、
うんうんうん、
そして豆腐、
はいはい
はい、これに加工されたものが抜群に美味しいと思います。
美味しそう、これ知らなかったですね。
はい、隠れた一品なので。
そうですよね。今後の目標なんかをちょっと聞きたいんですけども。
そうですね、佐用町を訪れていただいた方にですね、
はい、
先ほどから申し上げていますひまわり畑、星空、美観城をはじめとする、まあ、歴史ですとかホルモン焼きうどんなどグルメ、うん、まあ、こういう佐用町の環境のいいところをたくさん知っていただいてですね、佐用町のファン、つまり、交流人口や関係人口を、まあ、増やしていって、うん、でその中で佐用町へ、移住定住していただける方を増やしていってですね、人口減少の緩和にもつなげていきたいと思っております。また、 一方でですね、どうしても人口の減少の大きな流れ自体は変えることできないと思いますので、こう縮みながらも充実した暮らしを続けられることができる、いつまでも安心して暮らすことの街づくりを続けていきたいと思っております。
ありがとうございました。僕はもう、はい、一ファンになってますんで、
ありがとうございます。
ちょっとまたいろいろ佐用町遊びに行って、はい、景色だとか食事楽しみたいと思います。
はい、お願いします。
ありがとうございます。本日の12スターズは佐用町副町長のエミさんに、お話をお聞きしました。エミさん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今回スケジュールの都合で佐用町の副町長エミ秀樹さんに電話インタビューした模様、ダイジェストをお聞きいただきましたけども、
はい、
なんかもうエミさんがね、佐用町のことを愛してるっていうのが、うん、
伝わってくる。
で、台本あったんですよ、ちゃんとその電話だったんですけど、うん、もう全然台本読まずに喋られてたんで、
さすがです。
そう、すごい好きなんだなって、うん、愛が溢れるなんかインタビューだったなっていうすごい印象あったんですけど、
お話も上手ですね。
あとなんか本当やっぱプライド、佐用町プライドみたいなのがあるから、
うんうん、
あのホルモン焼きうどんのこのホルモン麺対決、うん、絶対負けたくない気持ちが虹に出てましたね
出てました。
あ、ちょっとこれ皆さん行ってほしいなと思いますけども、うん、まあ、ひまわり畑はもちろん
超有名です。
まあ、そうなんですよ。
学生の時に行きました。
あ、そう、
はい、大学生の時に行きました。
も
うだから何十年前ですか。
何しに行ったんですか。
そう、写真を撮りに行ったんですよ
写真撮り行くんだ。
チェキですから。
いや、懐かしい。まあ、今また来てるけどね、ちょっとね、また来てるけどね、
はい。
そして、あの、佐用餅大豆なんですけど、こちらは知らなかったんですけども、
うん、私も、
まあね、体に間違いなくいいし
ね、食べてみたい。
どう、あの、佐用町行ったらいろんなところで買えるって言ってたし、
はい、
まあ、料理も食べれるところもあるって言ってたんで、うん、ぜひ皆さんチェックしていただいて、佐用町行ったらホルモン焼きうどん、そして佐用餅大豆を使った食べ物を食べてほしいなと思います。
はい、
ここからは佐用町、僕が行ってきたスポットを宿姉さん、そしてキスナーさんに紹介したいんですけども、まずはもうインター降りてすぐのところにね、佐用、うん、の食堂っていう、もうまさになんか私たち佐用の食堂ですみたいな、ラーメン屋さんがあるんですけど、
はい、
こちらのネギたっぷり入ってて、
うん、
体にもいいですし、なんかインター降りてね、うん、すぐ言ったらさ、うん、だいたい食べ物の食べたくなるじゃん、
うん、
の時にすごいちょうどいい場所にもうピンポイントであるんで、
佐用食堂。
そうなんですよ。
何食べたんですか。
ラーメン食べましたよ。
そ
のもう九条ネギかな、バーンって乗ったラーメン食べて、
うん、
もうあの、ね、さ、初めて12スターズ一緒に行ったスタッフの子が、はい、いたんですけど、
うん、
感動してましたよ。なんか
美味しくて、
はい、
バ
クバク食ってたもんな。
いい、うちの AD ですか。
そうね、うん、局のスタッフやね。
そうなんだ。
うん、えらい感動してたんで。
いいじゃないですか。
で、いろんなラーメン楽しめるんで、
うん、
その時の気分に合わせて皆さん食べていただけるかなって。なんか唐揚げとかも有名っぽかったんですけど、もう僕が行った時は売り切れてたんで。
あらら、
セットが
そんだけ人気なのね。
なんでちょっと皆さん、ここは佐用の食堂チェックしてほしいなと思います。
はい、
そして辰野屋本店で、醤油屋さんなんですけど、佐用町の平福で300年以上続く醤油屋さんなんですよ。
すごい。
もうなんか何の飾り気もなくね、
うん、
昔からの醤油屋ですみたいな感じで、もなんか
平
服にトンってもう鎮座してましたね、あの店は。
何良かったんですか。
僕は生姜醤油。
え、
でしょ、そのいろんなニンニク醤油とか、
あ、お茶の中にもう、
そこで完結してる醤油が売られてるんですよ。
絶対美味しいやん。
めちゃくちゃうまいですよ。その全然料理とかしないんですけど、さすがにこの醤油買って帰ったから、うんうん、もうお肉買ってきて近くで、うん、
あ、お肉を醤油で、
お肉に醤油最後ブワーってかけて食ったら、もうご飯に乗せたら何杯でもいけるやつね。
最高ですね。
なりましたけど、といろいろあった。あの餃子のタレももちろんありましたし、
うん、え、お醤油さんに売ってるの。
なんかたくさんありすぎてごめん、なんかもう覚えてないわ俺。これチェックしてくれたら、え、こんなんもあんの、こんなんもあんのってなるから、めっちゃ欲しくなるっすよ。
でも
生姜醤油
お土産は、
はい
ねえ、たくさんあるのに。
いやいや姉さん、
はい、
目の前見てくださいよ。こちら香味株式会社のりです。いい音めちゃくちゃうまくないですか。
何この濃さ。
そうなんです。でね、いろんな種類あるんですけど、今姉さん食べたのは、
う
ま塩のりね、うん、この一番定番なやつですね。
はい、のりに結構塩がねパラパラっと振りかけられていて、
僕ね、
うーん、
のり
絶妙な、
そんな食べないんですよ。 まあ、皆さんそうかな。
海苔めっちゃ食べる、大好き。
あ、大好き、うん、俺旅館の朝ごはんとかで出てくる海苔とかもあんま食べないんですよ、う
ん、なんで。
そう、なんか他のものの方が、うん、まあ単純に海苔よりも美味しいから、うん、そっちでご飯食べたくて海苔って全然食べないんですけど、ちょっとここで海苔食べさせてもらったらもううますぎて。
美味しいね。
家帰って僕普通にこの、うん、香味海苔ゴールド、
ゴールド、はい、
とさっき姉さん食べたうま塩海苔、うん、普通にこの2パック僕全部食いました。テレビとか見ながら
パリパリパリパリ。
そう、結局ね食べちゃうんすよ、これ。食べやすいサイズだし、海苔をこんなに美味しいと思ったことなかったです。
これも食べ比べしたら海苔のまた味の違いが分かるね。
そしてまさか佐用町にそんな海苔を作ってる工場があると思わなかったから、びっくりしたんですけど、もうね、担当これ話聞いた人が、うん、海苔への愛がすごすぎて。
すごいね、みんな。
もうやばかったですよ、もういろんなところ海苔も食べるし、うん、でそのやっぱり毎年ね、その季節の何だろう、湿度とかも含めて、うん、味が変わってくるっていう話もしてたし、とにかくこれ愛のあふれた海苔、ね、そして工場でそのまま隣に、事務所の隣に工場があって、うん、そこで作られている過程も見せてもらったんですけど、工程か。
いいな、海苔ができるまでの。
海苔ができるまで面白かったですよ。みんななんか海苔好きそうな人たちが頑張って働いてましたね、やっぱり。何枚食うのよ。
止まんないのよ、まあ、
止まらなくなるな、この海苔は。
これじゃビールでも合うね。
絶対合うっすよ。ご飯にも合うし、おにぎりにも合うし、
うん、
で海苔だけでいけるし、
うん、
これ最強っすよ。
韓国海苔もあるの？
あります、あります、いろんな海苔出てます。香味株式会社で皆さんチェックしていただいたら、うん、ほんといろんな海苔あるんで、全部ぜひ全部取り寄せて食べ比べしてもらいたいなと思います。
本当美味しい、はい、ありがとうございます。
そしてね、社会福祉法人クスノキ会播磨園っていうところで、あのね、佐用の食堂、さっき紹介した佐用の食堂に、なんか素敵な絵がね
置いてあったの、
飾ってあって、うん、これ何って聞いたら、うん、このクスノキの会、播磨園で、描いた、
うん、
そこに、来てる方たちが描いた絵っていうことで、ここをたまたま連絡して、はい、ちょっと絵見せてくださいって言ったら、うん、入れてくれて、絵描かしてもらった、絵を見せてもらったんですけども、うんうん、入所者が描いた絵かな、うん、でも独特のタッチで、なんか
社会福祉法人クスノキ会播磨園、
これはね、なんか展示会もやるんですよね。なんかほんと独特ですよ、やっぱ感性が豊かというか、全然なんかもうアーティスト気質というか、絶対に俺らじゃ思いつかないような角度とか、
へー、さすがやね、
絵を描くっていうのは。これは展覧会とか展示会やったら、それはみんなの心に響く作品じゃないかなっていう作品たくさんあったんですけども、まあ普段はパッと行ってパッと見ること多分できないと思うんですけど、
そうでしょうね、取材でお世話になったの で、
はい、そうです。もしちょっとこれ皆さん調べてみて興味あるって方は、まあ電話で連絡していただいてね、うん、キス FM 神戸聞きましたとかでもいいと思うんで、見たいんですっていう方いたら、ぜひちょっとこのアートに触れてみたいなと思います、うん、いや海苔食べたい。
後でね、
後で食べます、はいはい、メッセージ紹介します、デジコさん、佐用町といえば兵庫県立大学天文科学センター西播磨天文台ね、
うん、
星が、はい、星が見えるところですね、
綺麗にね。
そして姫になれない織姫様、
はい、
まあホルモンうどんかなと、
うん、
森ムーンさん、スピカホール、木製のホールでいい感じですと。行ったね、一回行ったわ、今回じゃなくて、ああ行った行った、このそう木製のホールで思い出した。そう、佐用町から小1時間かかるんで、
うん、
ちょっと歩きながらいろんなとこ散策しながら、うん、ホール向かうとなんかいい散歩コース、
いい、
ああそう書いてある、ちょっとしたトレッキングコースです書いてある、
うん、
うん、なんでぜひ皆さん佐用町、なんか愛にあふれるね、恵美副町長の、はい、話も聞いたし、なんか愛にあふれる町なんで、ぜひ佐用町皆さん行ってほしいなと思うんですけども、
あなたが昔ほら甲冑のね、
上郡町のね甲冑もあったんですけども、うん、こちらも甲冑、
はい、
着れるということで、
そうなんですよ、体験できるので、
そうなんですよ、
ちょっとやってみたいなと。で
平福の街並みで記念写真も撮れるということで、う
ん、いいよね、
いろいろできるんですよ、自然をバックに
ね、えめちゃくちゃいい写真撮れると思う。
そうちょうどいいのあるからね、いろいろ鉄道もちょうどいいし、
いいね、
川もちょうどいいし、
羨ましいよ、いろいろ、
ぜひ皆さんチェックしてほしいなと思いますけども、
はい、
あの今回ももちろんあのプレゼント
あります、ありがとうございます、佐用町から佐用町の詰め合わせでございます、
特産品詰め合わせ、佐用姫米、そして辰野屋本店の三年醤油、
うん、
ごっちゃ、植物が置いてある店ですね、
はい、
コーヒー屋さん
以前お世話になりましたね、
はい、僕もすごい好きな店ですけども、ゴッチャドリップパックコーヒー、うん、飲み比べペアソートセット、そして、十字路平福茶房のお菓子、
はい、
こちらをもうもりもりセットにして、
すごいね、こんだけ入って3名の方にプレゼントです、はい、
プレゼントしますので、皆さんキッスFM神戸のホームページリクエストのメッセージからビバラレディオ欄で送ってください、
はい、
当選者の発表は今日の番組エンディングで行います、ということで姉さん佐用町、はい、ぜひ行ってみてください、
行くよ行くよ、
ね、海苔もぜひ作られるとこ見ても見てほしいなと思います、
はい、見たいです、
はい、さあ次回は10月20日ピックアップするのは高町になっています、ということでキスナー、そしてビバラの皆さん、近藤学徒に高町のおすすめスポットぜひ教えてください、
うん、
メッセージお待ちしています、以上兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした、このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。